the world. あなたに捧げましょう。サルビアの可愛い花、愛しい恋人よ、心を捉えて離さない。地上の、
はい、こんばんは。
こんばんは。
ぼーっとしてちゃダメですよ、ケンちゃん。
宮城愛ちゃん。
いい声ですね。はい、何か、何やらね、先ほどフェイスブックで、宮城愛ちゃんは、ハワイに移住されるというね、情報をちょっとゲットしたところで、ちょっと恋しくなって愛ちゃんの歌をかけてみましたけれども、はい。なんといっても今日ね、ちょっとスパン短いですね、早いですね。いつも一週間に一回ぐらいのアップロードでお届けしている幻の書朗読コーナー。今日はケンちゃんからのリクエストで今日やんないの?みたいな感じでね。あ、まあ早いけどいっかーっていうことでね、ちょっと巻きでお届けしようかなと思ってるんですけどもね。というのもね、ちょっと楽しみになってきたでしょ、この朗読コーナー。うんうんってこううなずいてますけどね。今日はね、ちょっとこう待ちに待ったというか、こう無条件の愛というのがテーマになっておりますけれども、はい、とても興味のある方が多いんじゃないかなと思います。愛に関するお話ね。さあ、今日は終わってからのトークがまた楽しみだなと思うんですけれどもね。ケンちゃん朗読しないんですか今日は。
うん、今日は本線にやられて目が霞んでるんです。
本当。
はい。
なんかさっき
髪の生えたお餅も食べてましたし。
そうね。はい、なんかこれ大丈夫かなとか言いながら、カビのところちょっと取って食べたわけですけども、私たちね、その後こうにわかに心配になったケンちゃんがネットで調べたところ、カビの生えたお餅は、まあ、決して食べないようにという、
じゃなくて食べない方が賢明ですって全てに書いてありました。
まあ私たちが明日冷たくなって、朝ね、冷たくなって発見されないことを祈って、というね、冷たくなっちゃったら、もうこの朗読コーナー、志半ばでね、
32話 ?4 話
?36 章あるんですけど、まだね、これ、
6章
目ですからね、はい。
ここは、淡路島に入ったばかりの、
はい、
ハイウェイオアシス。
はい、
久しぶりに高速道路のサービスエリアの中で、はい、
うんうん、
はい、今日は停泊をするということで、
はい、
ね、じゃあよろしくお願いします。
わかりました。高速道路ね、結構大きくて綺麗なね、高速道路ね、うん、パーキングエリアですけれども、うん、ね、なんて言ったってトイレの便座があったかいっていうのがね、
うん、
こういう大きなサービスエリアとか、うん、道の駅の醍醐味ですけれども、
でも、はい、キャビンの、ね、
今日あったかいんですよ、一日中。
現在温度、はい、21度。
21度。
2月2日
ねえ、2月とは思えない。
なんか2月2日、22度って言ってほしいね。
ああ、残念ながら1度足りませんけれどもね。
うん、
まあこれはちょっと日頃の行いが。
22時22分22秒。2月2日22度っていう。
ああ、これ、ねえ、これ10時16分って出てるから、22時表記じゃないですから、無理ですね。
ダメですね。
ダメですね。残念ですね。はい。ということで、余計なお話はここまでにして、はい。はい。じゃあ今日はですね、私の朗読で、 お届けさせていただきたいと思います。無条件の愛、無条件の愛、この言葉ほど私たちの魂を震わせる言葉はありません。神は光であると伝えられました。しかしながら私にとってそれは単なる説明でしかありませんでした。そこに感動がなかったからです。しかし神とは無条件の愛であると説明されたなら、それこそ我が目指すゴールであると感じます。人はこの頂を目指します。そして恋を体験します。恋人は人を感情のピークへと誘います。魂の高揚感を感じ、愛の素晴らしさを体感します。ところが感情のピークは引く波のごとく必ず冷めていくという過程をたどります。これは一体どういうことなのでしょうか。愛に終わりがあるとは、愛は永遠であるはずなのに、冷めていくかに見える愛とは一体何なのでしょうか。ときめきを感じなくなった恋人を見て飽きてしまったのだろうか、これが倦怠期なのだろうかと思います。このことを悟ることが今回の私の性の大きなテーマの一つであったように感じます。無条件の愛を監督するための必ず通らなければならない関門なのでしょう。恋人の出現によって感じる愛とは条件付きの愛だということです。その愛は恋人がいなくなったら消えるわけですから、他人に出会い愛することにより自分の内側にあった深い愛に初めて触れ、自分の大いなる愛に気づきます。人を愛するたびに感じる自分の奥底に、奥深くに眠る大いなる豊かな愛情を、やがては誰がいなくても感じることができるようになってまいります。何かくれたら好きになるとか、偉い人だから興味があるとか、何かができたら評価が上がるとか、条件付きの愛とはまさに三次元の愛です。この二極の世界では必ずその反対もあるからです。何かをもらって好きになった人はもらえなくなった時嫌いになります。上がったり下がったり揺れ動く二極世界では必ずやがて反対の極を迎え、好きになったり嫌いになったり、あなたの感情も揺れ動きます。誰がいなくともあなたはもともと愛そのものであります。無条件の愛とはもともとあなたそのものであり、そのことに恋人は必要ありません。愛そのもののあなたが愛を感じるのに他人は必要ではないのです。そのことを思い出させるために、そのことに気づくために他人が存在しているだけなのです。他人とは内なる巨大な愛を取り戻すきっかけでしかありません。このことを思い出すのが人生ゲームです。このことを思い出し、あなたが無条件の愛そのものとして生きたとき、あなたにもはや肉体は必要ではないかもしれません。いや、自分にはとてもそんな生き方はできないと嘆く必要もありません。もともとそうなのであるあなたは、今は単にゲームの途中であり、難解なゲームにチャレンジ中であるのですから、せっかくの高度肉体ゲームをそんなに焦って終わらせる必要もないのでしょう。せっかく入った地球というゲームセンターです。何も5分で出る必要はないでしょう。子供のように遊び疲れるまで遊べばいいのではないでしょうか。さて、他人がいて愛に気づきます。もともと内側にあった愛に他人を反映して気づきます。冷めてきた愛の高揚感、抑揚感を再び体験したいと、今度は別の人に新たなときめきを求めます。 この人こそ絶対であると思った人との愛もやがては必ず冷めてまいります。愛はあなたの外側にあるわけではないのですから、あなたが感じる愛の喜びは他人が外から運び込むものではなく、あなたの選択によってあなた自らがその内側から引き出しているものであることに気づくまで、あなたのゲームは続くわけです。もともと愛そのものであるあなたは、これからも無条件の愛そのものでない時はありません。ただ忘れているだけなのです。あなたは今そのままが完全です。倦怠期を進化のための一つの通過点であると理解していると、そんな時期でさえワクワク感を持って受け止めることができ、次に起こる現象がただ待ち遠しくなってまいります。はじめは会っている時だけ嬉しく、離れている時はもう心が寂しくうずきます。しかしやがてピークを過ぎてくると、彼女がそばにいなければ喜べなかった心が、彼女がどこにいても嬉しいといった広い心へと変わっていきます。喜ぶために必要であった条件が消えてくるわけです。すなわち条件のない愛へと進化するわけです。なのに人はそれを愛が減ってきたと解釈してしまいます。彼はこの頃冷たくなった、他に好きな人ができたかもしれないと妄想が始まります。こうして人は自ら与えた意味付けにより自らを混乱へと陥れています。そしてなかなか人はこのパラドックスに気づきません。そんな反応がいつしか深く意識下に沈み込み、もはや無意識にて無条件に反応しており、そこに自分の意味付けの選択があったということさえ忘れ去っております。毎日電話をくれていた彼の電話が3日に1度になったとしても、そのことに意味を与えず、ただ気づいていればよいのです。人間の本質は観察するものであり、行為するものではないのですから。昨日も一昨日もかかってきた電話より、突然の電話の方が喜びは多いはずです。ただ単に起きてくることに気づいているようにすれば、深い喜びは感情のピークのところにだけあるわけではなく、どこの位置も喜びであったことに気づきます。そして状況、外界からの操り人形であった心が、やがて創造者として現実を作る位置へとシフトするのです。そんなあなたはもはや自由自在です。ピーク、山や谷ではなく、ニュートラルなところが悟りの頂であります。これに気づいた人はもはや心が上がったり下がったりせず、いつも同じ心の位置でいられるようになります。そこが涅槃の位置であります。人は母親の無条件の愛から生まれます。母親は生まれ出る我が子に条件はつけません。ただどんな子が生まれるのか、生まれ出ることだけを祝福しています。そして生まれ出た我が子を無条件に受け入れます。どんなに猿のように醜くとも、心からその誕生を喜びます。しかしやがて制限された母親の意識が、肉体に限定された知恵を授けます。無である子供は無条件にその制限された知恵を吸い取り、子供の限定意識が出来上がります。肉体人間の完成です。そしてあなたのゲームが開始されました。エゴが無条件の愛に目覚めるゲームです。無条件の愛、これほど心地よい響きはありません。なのに人はどうして愛に条件をつけてしまうのでしょうか。自分を制限された 限定された存在として認識している人にとっては、この無条件の愛という言葉は程遠いものであるかもしれません。あなたは無限です。このことを信じることがチャレンジです。確かに優しいことではありません。しかし難しいからこそ、この旅が価値に満ちたものとなるのではないでしょうか。我々の求めるべきものは異性ではありません。真に求めるべきものは我々の源でありましょう。それに気づくために異性があるようです。内なる異性を統合し、大いなる我を求めるとき、無条件の愛を思い出します。内なる無条件の愛に触れたとき、人は無条件に今ある現実を受け入れるようになります。今このままが最も良いことがわかります。聞くこと、見ること、感じることのすべてが良きことのみであったことに気づきます。そんなあなたにどんな問題もあろうはずがありません。リラックスし、起きてくることを起きてくるままに楽しめます。人や現実を操作しようという気持ちが起きなくなります。そして委ね切ることができます。逆説的のように聞こえますが、この時あなたは進化の最短距離をたどり始めます。それがアセンションした人類の生き方です。明日一日であなたの命は終わりですと伝えられた時、それでも明日の生き方と今日の生き方に違いがないといった生き方になるのです。はい、今日の章いかがだったでしょうか。涅槃のような感じで聞いていらっしゃったけんちゃん、ご感想などありますでしょうか。完全に涅槃でした。
こっち、
はい、はい、
調べのような。まあ、無償の愛っていうことね、今親が子供にって言ってるけど、今日なんかフェイスブックでね、子供が親を選んでくるっていう中で、ね、子供はお母さんが喜ぶことが自分の愛っていうか喜びとして、喜んでくれることが自分の喜びっていう、親が子供に対する無償の愛っていうのと同じように、子供も親に対する無償の愛っていう、そういうものを持って地球上に、まあ、お腹から受胎していくっていうことがなんか語られてたんで、ものすごく深いよねって思った。
ね、私も以前ね、この体内記憶、赤ちゃんが子供の、お腹の中にいる時にいた時の記憶をね、生まれて、まだ、数歳の時に語る子供がどんどん増えてるっていうことで、そういう研究されてるね、池上先生、その方の講演会を聞きに行って、その後でいくつか本もね読んだことがあるんですけど、そのお腹にね宿る前に、前の魂がねどこに降りようかなと、地球をね上から見ながらね、物色してるっていう言い方はちょっとなんかあんまりいい感じじゃないんですけどもね、選んでいる時に人気のある、あそこに降りたい、あのお母さんに宿りたいっていう、こう人気のあるお母さんランキングっていうのがあるんですって。で、1位は優しそうなお母さん、まあこれありそうですよね、優しそうなお母さんのところに行きたいなと。でもね、2位が悲しそうなお母さんっていうんですかね、その自分が行ってそして喜ばせてあげたい、幸せにしてあげたいって思う、そういう女性をねお母さんに選ぶっていうのが第2位なんですって。なんかちょっと私すごい なんか衝撃を受けたというか感動したというかね、まあ生まれてきたらやっぱりその時のね、魂の時の記憶っていうのはほぼ忘れるようにこのゲームの世界ではなってるらしいけど、でもちゃんとその意図としてね、その愛を、自分の愛を発揮して、そしてこう家族を、まあね、お母さんをとかね、こう人をこう喜ばせたいっていう、力になりたい、助けになりたい、ね、愛を発揮していきたいって思って、それを目的にしてこの地球に生まれてくる魂がすごく多いっていうことですね。そのことを考えた時に、そのさっきね、その何でしたっけね、そう、真に求めるべきものは我々の源でありましょうってね、その恋愛とかそういう愛というものを通してね、浮いたり沈んだりするその愛を、愛のゲームというかね、そういうトライアルというかね、そういうものを通してだけれども、私たちが求めていこうとしているのは自分自身の源とつながること、源っていうのはその無条件の愛の存在であった自分の源とつながることであるっていうふうに書かれてありますけれども、そのなんていうのかな、その条件付きの愛ね、その外側の相手のこういろんな変化によって自分もグラグラさせられてしまうという状態であるうちは、まあ条件付きの愛に翻弄されているということですよね。そうじゃなくて、その自分の中からこう、どんな時もこう揺るがない自分の無条件の愛と結びついて、それを溢れさせて生きることができたら、というかまあその生きることを自分で選べたら、起きてくることすべてがね、そのリラックスしてあるがままに楽しめるようになるというふうに書かれてありますけれどもね、まあ私がこの幻の書を手にした時っていうのは、まあまさにその翻弄されていたんですね。いろいろその外側で起きることのいろんなまあ荒波にもう心を知事に乱れてというような感じの状態であった時に、私はこの本に出会ったわけです。でなのでこのね、本の内容は、まあ、かなり衝撃的だったというかですね、でももう本当に疲れ切っていたので、この言葉を信じてみようと努力したんですね。ここに書かれてあるいろんな知恵をとりあえず一回無条件にこれが真実だと信じてみようと、でその書かれていることをこう自分の深くに落とし込むべく、自分の内側を探っていくという作業に、まあ、2ヶ月3ヶ月没頭したわけなんですけれども、なのでその内側を整えていく、観察していって内側を整えていくということが、その後のね、こういろんな出来事、見ている世界、自分の生きている世界で起こることを見た時に、その自分の内側が整っていくと、だから起こることが変わってきているのかどうかわからないけど、なんていうんですかね、何が起こってもそれに反応する自分の反応の仕方も変わって、それによって起こることのこう結末が変わってくるっていうんですかね、なんかそういうこう、自分で自分の人生に起こることをコントロールできるっていうんですか、そんな感覚がすごくしてくるようになった気がします。コントロールするっていうのは、外側で起こることをコントロールしようとするんじゃないんですよね、その逆説的みたいですけど、自分の内側の中で起こることを 丁寧に観察してそれをこう自分なりに整えるということをすると外側がで起こることが変わってくるという実感、うん、まあそれをあえてねその外側をコントロールできるようになったという言い方をちょっと今してみたんですけど、その全てはこう自分の内側に起こることをまあ観察していくということにいろんな物事を好転させる鍵があるなということをねこう日々日々実感するわけですけれども、はい、うん、ケンちゃんはどうですか。まあケンちゃんもこの愛について愛の伝道師ケンちゃん今日は愛の伝道師になっていただきましょうかね。あのいろんな、そうですね、あの私よりも一回り以上あの長く生きてこられているのでですね、いろんな経験をしてこられているのではないかと思うんですけれども、うん、なんかこの無条件の愛ということや自分の中のこう愛の変化について何かこうシェアしていただけるお話はないですかね。
うん、はい、まあね、なんだろうね、なんかこう僕はそのあんまりね心からこうときめくとかそういったことをというよりもなんかもともと巡り合いで、いつか一緒にいたとっても懐かしい思い、この人とは懐かしい思いがあるとかそういうことを最近たくさん感じるんですよね。で、それが無情の愛、無条件の愛とかそういうには全然今つながってないんですけど、でもなんかものすごく施しを受けるとか施されるとかなぜかわからないけどとっても親切にしてもらったりとかそういう機会が今たくさんあるんですが、何なんだろうってそんな感覚しかなくて。
それ昔からそうですか。
うん、この旅を始めてずっとそんな感じだから巡り合う人からとっても親切にしてもらう、この人から親切にしてもらえるってなんかどっかで感じることがすごく多くて、うん、昔親切にしたのか昔親切に一緒にいたのかとか、なんかそんな、だから親切にしてもらってるんだろうっていう、いうふうなことをなんか感じる。
それはまあ、例えばね、この本にのっとっての言葉にのっとって、こう捉えると、自分が自分をとても大切にできるようになったから、そういう出来事が、まあ、より多く起こるようになったのかなと思ったりもするんですが、その、まあ、旅に出る前と後とは何か変化がある感じがあるんでしょうか。
そうね、だから結局はあんまり目的を持ってがむしゃらに生きないっていうことの中で、なんかはって会う人になんか甘えられるというか、なんかよくわからないけどなんて言えばいいんだろうか。
いや、それは以前はそういう感じでもなかったんですか。
なかったと思う。
うーん、
だから今はそういうところそういう方々にばっかり会いに行ってる。結局なんかそんな感じで、ずっ と過ごしてきてる気がするんですよね。
うん、
だから本当何なんだろうなって感じる。
うん、まあ私の、この本に出会った後の自分の変化の、経験からちょっと思うことは、それまでって愛されるために自分がね、無意識にですよこれ、愛されるためにすごく頑張っていた自分がね、いたことをある時気づいたんですよ。
うん、
まあその本当に無意識のレベルでやってることもたくさんあって、で自分ではその愛されたいと思って頑張ってるつもりはなかったんですけど、結局紐解いてみたらとにかく頑張ってた。その頑張ってたっていうのはいい意味での頑張るをちょっとこう超えて、そのまあ自分の根本の中にそう頑張らないと愛されないんじゃないかっていうこう負のね、インプットがその根底にあって、その不安とか寂しさとかそういうものから無意識に頑張ることによって愛されることを獲得しようとね、頑張る自分っていうのがどうやらいたっていうことを気づいて、で、はあ、もうこれは頑張るのをやめようと。その頑張るっていうのはその誰かに対してっていうことだけではなく、どんな瞬間にも自分が頑張りすぎているとかちょっと無理をしているとか、自分にちょっと嘘をついて、その本当はすごく疲れているのに大丈夫なふりをするとかね、それは他者に対してじゃなくて自分に対して、ここミソなんですけど、自分に対してもそういう嘘っていうんですかね、そういうものをね、自分に対しても受けてた自分がいたんですかなり、でそれを発見してからできるだけ自分に正直になって、自分になるべく無理をさせないであげようというこう思いやりを自分に向けてみたんですね、時間をかけて。でもこれはそういう何かが起こるたびに、起こる都度その自分の内側を見なければいけないから、一気に全部解決するわけではなくて、その都度その都度、はもしかしたらってこう気づける自分をこう育てていくプロセスっていうのが、ちょっと時間をかけて必要だったわけなんですけど、そうやってその自分を、いろんな無理をしていた自分をね、少しずつ無理をさせないように解放していくっていうことで、解き放たれたものっていうのがいろいろある気がするんですね。なのでその旅をに出てからのケンちゃんがその目的とか目標とかを極力持たないようにして、毎日起こることに委ねて感謝して、でその過ごすようになったことで、その自分の中が整ってきて、で起こること、出会う人が変わってきたっていうこともあるのかなと思ったりするんですけれど、
そうだと思う。なんか、願ったことはものすごく現実になっていく。
早いですよね。
すごく早いっていうのと、すごくなんか近いことなような気がする。
逆に、その今、最近の自分の内側をこうちょっと探った時に、なんかその無条件の愛というか、その恐れのない愛を、もしかしたら今発揮できてないかなとか、そのどっかに何かセーブしてる自分とか、そのなんかこう自分を守ろうとして、自分から愛をこう溢れさせるということができなくなっ ることも感じることってありますか？
いや、その自分から愛を溢れさせるとかそういったことは一切考えたことなくて、
うん、あ、させるというか溢れてるな、
溢れてるななんて一切思ったことないんだよね。
うん、
逆に何が起きても、
うん、
例えばイーカラ君が白煙吐いてるとか、
白煙吐いてる
そのすごくあのアイドリング、うん、エンジンの回転が低めになってギクシャクしてハーレーダビッドソンに乗ってるような感覚とか
、うん、
そういうことに向き合わないと今いけないんだけど、
うん、
あとは鳥が突っ込んできたとか、
うん、
なんかそれに対してそれは何を僕に伝えようとしてるんだろう、教えようとしてるんだろう、そこから何を学べばいいんだろうっていう、
うん、
その例えば1から5の旅のあり方とか、
うん、
そのまあ運転のあり方とか、まあ、例えばその身を挺して、まあ、要するに突っ込んできたことに対して何を僕にお知らせようとしてるんだろうとか、
うん、
まあそういうこと、
うん、
だから全てはもう本当に美味しいものをいただく機会たくさんあるけども、それはそれでもう本当にありがたいっていう、ただそれだけで、
うんうんうんうん、
だからなんか何にも僕考えてない。
あ、でも私今その言葉を聞くと、うん、イーカラ君に対する、まあ、とかあとこの旅に対するっていうかな、
うん、
こうなんかその今自分のやってる生活に対する、
うん、
そのすごい愛をいっぱい感じるんですけど、
うん、
今の言葉を聞いてね、
うん
うんうん、だからその愛っていうのは私丁寧さとも言えるんじゃないかなと思っていて、うん、そのなんていうかな、愛っていうのはなんかその気持ちいい嬉しいとかそういうことだけじゃなくて、
うん、
丁寧に向き合うエネルギー、
うん
うん、それがこうどんなことであっても、
うん
うん、っていう風に解釈してる部分もあって、
うん、
その丁寧さを持って、
うん、
その瞬間瞬間に起こることに向き合って、
うん、
しかもそれをなんかの何かのせいにするとかじゃなくて、それは自分にとってどういう意味があるんだろうっていう見方をしたり、
うん、
それをこうとりあえずそのきちんと受け止める、
うん、
受け止めるのも愛だと思うし、そういう方法で愛をきちんと発揮してるんじゃないかなというふ
う
に感じたんですけどね。
そうか、
うんうんうん、
まあ、限りなく、
うん、
その自分の思いに正直に生きてるから、
うん、
もう皆さん一般の人みたいに仕事とかにとらわれることがなく、時間を含めてどうやって生きようかっていうことに集中できてるから、なんかすごく僕は今は恵まれてて贅沢だなってただ思うだけだけどね。
うん、
その今日のその無条件の愛っていうことは、うん、なんてコメントしていいか分かんなかった
んだよね。私が、カヒロアというね、ハワイのちょっと伝統的なロミロミというかマッサージの一種を、
うん、
たまにワークショップをやりながらお伝えしてるんですけれども、その時に必ずシェアをさせていただいている、
うん、
フナの教えというか、うん、フナの知恵とかそういう名前のついている古代ハワイアンたちの間でその真理、うん、宇宙の真理と言われていた7つの法則というものがあってですね、でそれをワークショップの中でお伝えするんですけど、
うん、
その7つの中にこういう言葉があるんですね、
うん、
その 愛するということは幸福を感じることなんです、
うん、
っていう宇宙の真理があると、うん、で私この7つの中で一番好きな言葉で、で、愛するっていうと、
うん、
こうどうしてもイメージ的にですよ、うん、自分から愛するものに対して愛するっていう、こう愛のエネルギーがね、
うん、
まあ、矢印のように愛する対象にね向かって飛んでいくような注がれるような、
うん、
そういうイメージを持つ方、愛するという言葉にねそういうイメージを持つ方多いんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
そうじゃないよと、愛するということは、うん、自分自身が幸福を感じることなんですよ、
うん、
自分が、はあ、本当に豊かで幸せだなって満たされてるなっていう心の状態になっている時に、
うん、
あなたはもうすでに世界を愛していることになるんですよっていう、
うん、
そういう教えがあって、で私は本当にこれはすごく素晴らしい宇宙の法則だなと思っているし、
うん、
あの実際そうだなと、
うん、
ね、自分の身近に例えば本当に幸せそうな人がただそばにいてくれた時に、
うん、
その人から発されてるエネルギーとか、
うん、
そういったものって本当に何かをしてあげようと思って頑張ってる人よりも本当に幸福感を感じてそこにいてくれる人の方が、
うん、
エネルギー的に非常に安定するというかね、本当にこっちも気持ちよくなるというかね、うん、嬉しくなっちゃうとかね、
うん、
何かそういうものを感じるんですよね、
うん、
なのでこの無条件の愛の今日のね、うん、章にも、まあ、含まれているつながることかなと思うんですけども、
うん、
あなた自身が、
うんうん、
ね、私自身が、
うん、
幸福をしっかり感じて自分がその、
うん、
まあ、ここの言葉で言うと無条件の愛の存在である自分自身、
うん、
そもそもねそういう存在なんですよと言われてますけれども、
うん、
その自分をね、
なんかわかる
わ、うん、発揮して幸福感を感じて生きれるように自分を整えていくこと、
うん、
自分を観察していくこと、
うん、
今自分がどれぐらいどうなんだろう、
うん、
どれぐらい幸福感感じてるのかな、それともどれぐらい無理をしてるところがあるのかな、
うん、
そういったものを瞬間瞬間日々の中で観察していく、ただそれだけ、
うんうん、
それによってその自分自身が無条件の愛の存在に近づいたり、
うん、
そしてそれを発揮して生きれる存在になっていったり、
うん、
そしてそういう風になった自分が生きる世界は愛にあふれた世界になってしまうというね、うん、そういうことなのかもしれないなと、
うん、そうだね、
うん、
まあ何もなく、
うん、
今楽しくね今日生きてるっていう、もうそこに今僕は尽きてるんだけど、
いや思うのはその、うん、普通多くの人はそれは不安でできないと思うんですよ、
うん、
例えばね収入のこと、
うん、
ね、家族のこと、健康のこと、何でもいいですけど、
うんうんうん、
その何かそれを失う、何かを失わないために頑張るとか、
うん、
何かを得るために頑張るとか、
うん、
そして今自分はこれを、うん、ここまでのこれを持っていないから足りてないと感じている自分がいたりとか、
うん、
もっと頑張らなければいけないんじゃないかと感じてしまっている自分がいたりとか、
うん、
そういうこうメンタリティで、
うん、
今ここにないものを得ることだったり、
うん、
今ここにあるものを失わないように、
うん、
こう心配しながら、
うん、
何かに努力するというメンタリティだったりとか、
うん、
そういうことっていうのは非常に一般的な心のありようなんじゃないかなと思うんですけど、今、まあ、まあ、ケンちゃんの全てがねの内面が私は分かるわけでは決してないんですけども、
うん、
でも今その旅をしながらその日々起こることを感謝して受け入れてというんですかね、
うんうん、
そこに素直にオープンになっ て、うん、そこに全て必要なものがあるということを信頼して旅を続けているというそのメンタリティが、そのなんていうかな、リラックスした感じっていうんですかね、その何かに不安に駆られていない、あの今ここにないものをあの闇雲に求めに行こうとしていない、その心の状態っていうのがもしかしたら究極のね、状態なのかもしれないなと、うん、やっぱその普段不安を手放すことっていうのは、言うは易くこう行うは難しじゃないですけど、なかなかそのね、うん、簡単に不安を手放しなさいと言われても手放せないのは人の常かなと思うんですよね。だけれどもその不安にフォーカスをするんじゃなくて、あの今ここにあるものに感謝する心と、そして流れを 100% 信頼する心っていうものにこうをよりどころにした時に、起こることが全然あの困ることが起こらなくなってきたりとかね、うん、そういうこうことなんじゃないかなと思ったりするし、それをまあ日々の中で、まあ、旅をしながら日々の中で実感している私たちは、こう自分たちのこう経験を通してというか、毎日の心のこうまあいろいろを通して、それが本当にそうだったねってこう、そうなんだよってこう言えるね、本当の真理なのかどうかっていうのを人体実験してるようなとこもあるんじゃないかなと思ったりもするんですよね。
まあね、ちゃんとしたコメントはできないんですけど、なんか今の説明でまあ納得しました。
そうですか、よろしゅうございました。はい、ということで今日はこんな感じでよろしいでしょうかね。
はい、
次回はですね、これもまた皆さんの興味の深いところではないかと思うんですけども、豊かさの本質、はい、ということに触れていきたいなと思いますね。はい、じゃあまた次回もお楽しみに。それでは皆さん、おやすみなさーい。